政治に参加するとはどういうことか、それから政党、どの政党を支持するとはどういうことか、要するに単純な時代ですね。高度成長時代のようにお父さんは毎日会社で一生懸命働く、お母さんは家で掃除洗濯、食べ物、子供の世話でも一生懸命、そういうふうにこうほとんど国民が全部一億総中流時代だったらですね、まあ、自由民主党という政策がはっきりしてイケイケどんどんがいいんですよ。それ成功しましたね、非常に。それにちょっと日本社会党がいて、ちょっとやめなさいよっていう感じでちょうどよかったんです。ところが1990年からこっちはですね、多様化の時代って言いますよね。その通りなんですよ。50歳以下の人と50歳以上の人と全然、求めるものが違うんですよ。男性と女性でも違うんですね。それからいろんな考えを持った人がいますから、そういう時の政策、政党は政策っていうのがあるとですね、それは争いを生んでしまうんですね。大切なのは賛成、政治に参加するってことが大切になってくるわけですね。質が違ってくるわけです。で、それのこうなんか5番目ぐらいなんですが、初級、中級、高級ときまして、高級問題で核武装という問題を考えてみます。今までの政党ですとね、日本は核武装すべきかどうかという、そういうことを議論して、あの政党は核武装賛成である、まあみんな今嘘をついてますから核武装について何も言ってませんけどね、まあそういうことになる。ところが賛成ということになりますとね、一人一人が平和というものを考えてどこら辺までやるかなと、そういう話になって質が変わってきちゃうんですね。私が今まで核武装についてあんまり言わないのはですね、核武装に至るまでに賛成ということではやることがあるだろうと、まあ、いうことであんまり言わなかったわけですね。まず第一に、戦争は悲惨なものかということなんですが、これはこのロバタの話でも触れましたかね、私のブログではもう言ってるんですけども、戦争が非常に残酷だったのは紀元前よりかもっと前なんですね。要するに、軍隊が一般人を殺すってことはなかった、ほとんどなかったんです、昔。もうギリシャ時代ぐらいからですね、もう戦争をゲーム化したんですね。ゲーム化したってことはどういうことかっていうと、兵士だけが戦うんですよ。軍隊だけが戦う、軍隊同士が。で、できるだけ迷惑のかからないところで戦うので、原っぱとか山の上とかそういうところで戦うんですね。まあ皆さんがご存知だったら、例えば関ヶ原の戦いとか賤ヶ岳の戦いとか、大体都会の中で江戸の戦いとか何話の戦いなんてあんまりないんですよ。時にはもちろん京都のように、都会が戦場になることあるんですけど、基本的にはそうじゃないんですよね。じゃあその時にそこに住んでるわずかな農民の人とかそういう人はどうするかって言ったら、まあ、山の上でも逃げてちょっと様子を見て、戦争が終わったら降りてくるってわけなんですね。まあ、ヨーロッパでもそうですね。もちろんギリシャ、ローマの時代からそうですし、戦場の名前っていうのは大体荒野なんですよね。ワーテルローなんかでもそうなんです。人のいない、丘でやってるんですね。ということはどういうことかって言ったら、戦争は避けられないので、とにかくおままごとっていうかゲーム化したんですね。ゲーム化したのはギリシャの兵隊もローマの兵隊も、日本の昔の大和武尊の命もみんなそうですが、見るからにもう軍服であるというものを着て、兜をかぶって旗を持って太鼓を叩いたり笛を吹いたりして、わざと目立つようにしてやるんですね。今の戦争のように草陰に隠れて鉄砲を撃つなんてことはしなかったんですよ。で、それがずっと続きました。だから もしまあそういう、それはおかしいと思う人は、ワーテルローの戦いなんかがすごく映画化されてますから、それを見ますとね、非常に今の感覚で戦争っていうのを見ると不思議な感じがしますよ。歩兵がですね、二列渋滞で、なんか草むらから銃を撃つんじゃなくて、わざと撃たれたいと思ってるぐらいですね、派手な服装をして、それで笛と太鼓で進軍するんですからね。だからこれはまあゲーム化されてるんですよ。それはもう見れば分かりますね。ところがそれがなくなったのはごく最近、1937年だったか8年だったかのスペインのゲルニカにですね、ナチスの爆撃機が爆撃した時が最初なんですよ。それが 戦争のゲーム化というのをですね、2000年間人間の知恵、2500年ぐらい人間の知恵でやってきたのを壊したのがフランコ総統とヒトラーだったんですね。でゲルニカという有名な絵をピカソが描いたと。それが1937年ぐらいですから、それから戦争が終わる1945年までわずか8年間ぐらいが人間がゲーム化した戦争という、非常に人間の知恵を生かした戦争を放棄して、それの一番ひどかったのが最後の広島長崎への原爆投下だったわけですね。それから我々の心というのは戦争は残酷なもんだと、まあ、そういうふうにこう今日本人で言う人多いんですよ。戦争は残酷だ。それはそういう戦争がたまたま8年間だけ、人間の歴史2500年ぐらいの歴史の中で8年間だけあったっていうだけなんですね。あとは戦争じゃないんですよ。虐殺なんです。だから虐殺をやめろっていうのがあるんですね。馬がですね、突然夜寝てたら、一家が荒野の一軒家で一家が寝てたらですね、そこにダーッと馬賊が来て一家皆殺しにして財宝を取って逃げていくと、これは虐殺なんですね。この虐殺っていうのと戦争っていうのは違うんですよ。全然もう考え方全部違うんですね。でやっぱり日本の左翼の平和運動の人がどうしてこの話を混合して言うかっていうと、何か別に策略があるんじゃないかと思うんですね。平和といって軍隊をなくしておいて中国の軍隊を導入して日本を中国の領土にするとか、なんかそういう企みがあるからこそ間違ってることを言うんですね。だって少し歴史を勉強したらですね、2500年間ゲーム化された戦争であったのに、ゲルニカ以来、虐殺が含まれた戦争、しかも現在でもですね、虐殺に類する化学兵器、生物兵器というのは禁止されてると。だから今でもですね、部分的には戦争は虐殺を伴わない、虐殺と戦争は違うんだと。戦争というのはあくまでも、軍隊同士があるルールに従って戦うんだということだったわけですね。それがね、2500年も続いたんだから、まず平和の問題は核武装なんていう問題の前の前にですね、前の前にやらなきゃいけないのが戦争のゲーム化まで戻すことなんですよ。いや、なかなかね、一気に平和っていうわけにいかないんです。これはもう今までものすごく偉い人が山ほどいて、もちろんイエス・キリストとかそういう方もおられたのに、戦争というのが終わらなかったっていうことはですね、戦争というものが人間の心の血管、頭の血管の代表みたいなものなんですよ。ですからなくならないんですね。ですからそれは人間の頭を手術するかですね、それとも戦争をゲーム化するかっていうことになるので、昔の人はそれだったらまあ戦争をゲーム化するかと、まあ、いうことになったっていうことで、それはですね、非常にまともなことなので、やはり我々はそれは大切な財産ですよね。財産として、考えなきゃいけないんじゃないかっていうのが、まあ、僕なんかの考えなんですね。まあ、そういうことで、賛成という点で平和核武装っていうのを言っちゃいけないと。まず行くには前の前があると。まず戦争をゲーム化するところまで戻すと、つまり残虐兵器を使わない。残虐兵器を使わないと簡単でですね、核爆弾は禁止、重爆撃機ですね、 B-52 とか B-1 とかそういう重爆撃機の禁止、使用禁止、化学兵器、生物兵器の禁止、それは合意できるんですよ。しかも合意ができて実施もできるんですね。それから賛成という点では庶民は入るべきだ。戦争はもうやむを得ないかもしれない。だけど我々は巻き込まないでね。私たちは毎日小さい女の子とか子供を育てたり、血のみ子におっぱいやったりしてんだから。そんなのにまさかあなたたちも鉄砲撃とうとかライフル撃とうとかしないでしょうね、というところで止めておくのがまずは現実的なんですね。で、憲法9条の問題も、憲法改正の問題も全部そこがはっきり分かってないとですね、最初から誤解してて戦争は残酷なもんだなんて思ってたらいけないわけですね。しかも、まあ その第一次世界大戦ぐらいからちょっと変なこと、一部変なことになってきたんですけども、徴兵制というのが始まったわけですね。もともとは兵隊というのは傭兵であり、日本だったら武士であり、それから志願兵なんですね。ですから、自分は戦うぞという人たちが集まって、派手な服装をして、どっから見ても兵士だっていう格好をして野原で戦うわけですから、これは今皆さんが言ってる戦争とは全然違うんですよね。そこのところをもう一回思い出して、参政というのはそういうことだと、まあ、いうことを理解していただきたいと思います。